やってき FM 第59回、今回は中村と小菅でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何の話からしますかね。今回4つぐらい話そうとしてて、じゃポッドキャストの話しますか。
ポッドキャストの話しましょう。
ポッドキャスト、いや、今、ポッドキャストが、どうなってるのかって話をね。ちょっと2年ぐらい寝てたんで。
おはよう。
そう。いやーよく寝たわ。
急に起きたよね。
そう。まあ、ちょうど2年ぐらい経ったんでね。そう、なんか最近、ポッドキャスト、なんか新しくポッドキャストを始めましたみたいな話、そこまで2年前ほど見なくなったよね。
なんか2年前ぐらいに1回熱が盛り上がって、でもポツポツ増えてはいると思いますけどね。相変わらず海外ではポッドキャストは人気だし、ポッドキャストプラットフォームみたいなのも ね、ポツ
確か
ポツ
に。
台頭してきてるし。
なんか
あー
海外
と。
でのポッドキャストの温度感と日本の温度感全然こう雰囲気違うよね。なんか海外はこれからはポッドキャスト時代が来るみたいなことを、こうなんかエコノミストの人とかが言ってたりして。するんだけど、日本だとそういう感じあんまないよね。
なんか、ポッドキャストというよりは、手軽に音声録音して公開みたいな、スタンド FM とか知ってます？
あー、なんかありますね。
あと、ボイシーみたいなのも、まだ、多分やってると思う
あー、
し。
ボイシーってあれだよね、なんか有名人の人とかが結構出たりしててっていうやつだよね。
ボイスメディアって書いてある。ポッドキャストという呼び方ではないですね。なんか、ポッドキャストっていう、その iTunes とか、まあ、Android とか、ああいうプロトコルっぽい感じではなくて、それぞれのプラットフォームに音声メディアを囲い込むみたいな。
確かになんかス
なん
タン
か
ド
日本で
FM
そっ
も
ちの
そう
方
だ
に、
ね。うん。
そっちの方に走ってるイメージがありますね。
なんか iPhone とか Android でパッて撮ってすぐ公開するみたいな手軽な音声メディアって感じでね。
ポッドキャストのページ作るのって結構めんどくさいですからね。
いやー、さすがにめんどくさいよね。もう個人サイト1個作るみたいなもんだもんね。
で、アンカー FM っていうやつが、音声ファイルアップロードすると、ポッドキャスト用のフィード入ってくれて、簡単に登録できるっていうやつなんだよね。
ああ、アンカーそういう感じなんだ。なんかスタンド FM はさ、アプリからもうどんどん録音しましょうみたいな感じで、あんまりオープンなプロトコルじゃないなっていうイメージだったけど。
スタンド FM はそうなんですよね。
なんか、イートポイドが、ポイドラジオアンカー FM でやってるから、まあ、次あたりに読んだら聞いてみたいかもしれない。
あ、確かに。
いや、過去のやっていけ FM 参加メンバーも、あんまりポッドキャストをやらなくなってるなってイメージで。
なんか社内ポッドキャストみたいなのもやってないですか？
自分が今フリーランスだけど、参画してるところでは、いや、もしかしたら、こう、大企業すぎてどっかの部署ではやってるみたいな話かもしれないけど、あんまりやってないっすね。
僕ね、今年一回、社内ポッドキャストをちょっとやったんですよ。で、そうするともう社内用に音声を、なんですかね、インターナルだけにしか配信できないっていうことをしたくなってですね。で、その選択肢がすげえ難しくて、で、結局やったのは、シェアポイントにアップロードして、そのファイルの URL を、チャットに貼って、みんなに聞いてもらうっていうこと。聞いてもらうっていうかね、MP3 をもうダウンロードしてもらうっていう方法でしたね。
まあ、1時間でもモノラルで30メガバイトぐらいだから、 そんなにだね。
そう、でもストリーミングで聞けないし、
ああ。
結
そうか。
構まあ不便な方法だったんだけど、まあとりあえず、その、まあ Google ドライブみたいなものなんで、シェアポイントって、そこにアップロードすれば、まあみんなダウンロードできるし、アクセス管理も、まあ、ちゃんとですね、管理できるということでですね。まあとりあえず始めてみるっていうことだけにフォーカスして、こういう方法になったんですよ。
なるほどね。社内の会議とかの録画と同じように扱うのは難しい？
ああ、それは可能。なんか、Teams みたいな、MS Teams みたいなの使ってるので、ボイスストリームとして録音しておいて、まあ、全員に公開するみたいなのは可能っすね。それもありっすね。
なんか、社内ポッドキャスト、なんだっけ。そう、なんか YouTube かなんかで、YouTube なのかわかんないけど、社内の会議全部録画されてるところは、社内ポッドキャストも同じような感じでやってたなって、イメージですね。
でもあれ、音声だけじゃないから、ちょっとバランス悪いんですよね。
まあ確かに。最近 Vlog みたいな流行ってんじゃないの？知らないけど 知らんけど
Vlog 流行ってるみたいだぞ。Vlog カメラとか出てきてるもんね。
あ、そうなんだ。
Vlog 専用カメラみたいな。
Vlog、身近な人だと、純29さん Vlog やってて、結構たまに見てる。ここかな、あんまり、なんか Vlog、こう、なんだろう、質が高いものが、もうめちゃくちゃ頑張ってるものが多すぎて、ちょっと参入しにくいような雰囲気も
ね、
あったりはするんだよね。
そう、編集コストめっちゃ高いし、なんか YouTuber との差が、いや、YouTuber は YouTuber なんだけど、YouTuber と個人、ビデオログってブログじゃん。と YouTuber の差って何なんですかね。
いや、なんか、もう、プロというか、実際お金稼げるから、お金を稼ぎながらやってるプロと素人が同じ土俵に立たされて、なんか、並べられると結構クオリティの差があるから、まあその辺結構、パッとやると差が見えて辛いのかなってちょっと思っちゃって。音だけだとね、逆に制限があって、そんなに差が、まあ、ジングルがどうとか、マイクの質がどうとかはあれど、そんなに変わんないからね。
ちょっとごめん。僕以外の声聞こえます？今。
いや、全然。
すぐ隣の部屋で話してて。
あ、そうなんだ。
若干僕には聞くんですけど、大丈夫かな？
いや、全然聞こえない。ディスコードがすごいっすね、きっと。
じゃあ続けて大丈夫かな？なんか急に匂わせみたいなこと言ってしまった。次の話題行きましょう。なんか、ポッドキャストの話難しい。
かに。
最近そう、2年間全然情報を追ってなかったからさ、
そう、なんか、2
家
年なん
昔の
か、
前提で話してる気がするんだよね。
別に情報を貯めてたわけじゃなくて、普通に寝てたんで、熟睡してたんで、何も情報がないんで出せるものがないって感じですよね。じゃあ、次は、そうだ、なんか話せるとこだけ今の、互いの仕事の状況とか聞きたいなと思ってて。
話せるところね、難しいよね。
ね、いや、ていうか、実際2年ぶりぐらいに会話してるんで、
そう
小
そう。
菅さんの状況全然知らないんですよね。
マジお互いで知らなくてね。
そう、今どこで働いてるのかもほぼ知らないみたいな。
僕も知らないです。
なんか、銀行がどうみたいな話を2年ぐらい前にしてて、そう、かっこいいオフィスの写真撮ってるの見たな、みたいな。
そうそうそう、そこです。それは変わってないです。確かに2年前にはもう入社してましたね。
なんか、週一で参加できてて良いみたいな話を聞いた気がする。
それがね、週5になりました。フルタイムス。
なんか、もと
銀
もと週
行。
一だけど正社員みたいな感じで、なんか、意外な感じだったけど、今は週5なんだ。
そう。まあ、契約社員っていう形だ、なんですけど、
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。今、週5になって、MUFG なんですよね。
ほうほうほう。
銀行子会社みたいなところです。
なんか、
で、そ、
当時、すごい、低レイヤーなことやってなかった？
あー、ちょっと話してたかな。やってましたね。なんか、組み込みみたいな。まあ、プロトタイピングなんですけど、端末作ったりしてましたね。で、まあ、それは当時なんですが、まあ、最近は普通に、ウェブというか、自分のステージに持ってきた感じはありますね。
おお。なんか最近エレクトロンの話してたけど、あれは仕事ではないのか。
エレクトロンは仕事なんですけど、また違う仕事の話でし
あ、
て。
そうなの。な、エディ太郎のメンテの話とかかと思った。
あれ、エディ太郎のメンテもちょっとありつつも、まあ、エレクトロンは最近ちょっと触ってますね。これは話せないタイプの仕事の方です。
あ、なるほどね。いや、もう、エディターじゃないわ。エレクトロンもなんか最強のツイッタークライアントセンスを意外触ってないから、
懐かしい。
もう4年ぐらい触ってないことになるで。
ああ、そっか。なんか僕なんだかんだちょこちょこ触ってるんですよね。結局、ネイティブアプリ作るにはあれめっちゃ便利で。最近 Windows アプリとか、ビルドしてます。
マジか。いや、Windows の話したいなと思ってたけど。
じゃあ Windows の話にする。それ、あ、待って待って。中村氏の仕事の話してないよ、まだ。
ああ、そっか。そうだわ。じゃあ、Windows 置いといて、今はね、今はっていうか、もうあんまり4年ぐらい状況変わってなくて、ずっとフリーランスでやってて、まあ、ひたすら Rails のアップデートをしていますみたいな
あ、今
感
でも
じ。
Rails アップデート業なんですか？
そうっすね。まあ、どっちかというと、なんかアップデートというよりはもう、なんつったらいいんだろう。こう、DX の改善みたいな。
DX 出た DX
DX って言うとね、煙たがる人いるから今ちょっと、苦笑いしながら承知し
僕
てい
大
る
好き
ね。
ですよ
いや
銀行会話よく聞くんで
あ、そうなんだ。そうなんだ。全然違うコンテキストな。
多分コンテキスト違うと思う。
もうなんか、4年前とかは自分が参加しても、なんか、こう、自分がただひたすらに腕力だけでガーってやって、まあ、成果は出すみたいな感じだったんだけど、まあ、今は、まあ、自分だけがやるというよりは、なんだろう、まあ、自分がいなくなってもその手法が、社内全体に行き渡るようにしていきたいねって話をするとことか、もう多いっすね。
さっきちょっと大企業っていう単語が出てたけど、でかい企業で働いてるんですか？
ああ、いや、そんなに、あ、そうだ、あれあれ、2個前のエピソードで、スポンサーしてもらったマネーフォワードさんでも今、業務委託で仕事を受けてて。大企業っていう感じじゃないけど。
あ、でも大きくなりましたよね。
まあ、そうだね。やってるサービスも、もう指じゃ数えきれないぐらいのサービスやってますからね。
そうだよね。知らないサービスやってそう。マネーフォワードは勤怠管理とかで使ってます。
B2B も B2C もやってるから、どんどんサービスが増えていくだろうし、もう最近もいろいろ新しいサービスやってて、例えば、 持続化給付金の、
わあ、マジか。
申し込みを簡単にするやつとか、あったりしてたんで。
でもこの間、4年間、結構なフリーランスということは結構ないろんな会社で働いてたんですよね。
まあそうっすね。フリーランス始めてから十数社ぐらいで仕事してますね。
多いね。しかもツイッター見ててもどこで働いてるかみたいな情報全然話してないから。
まああんまりなんか長くいるとこともないし、結構短期間で改善を終えてしまうとことかも多いんで、なかなかね。
あとフリーランスだといちいち自分で今ここで働いてる情報を外で言っていいのかって分かんないですからね。
まあそうなんですよね。一応話すときは、中の人に聞いたり、伺ったりして、まあ大丈夫そうであれば話すみたいな感じにしてるけど。
まあでも中村氏を雇っているようなところは話してほしいと思うけどね。
まあ、なんか仕事はね、ブログに今手が空いてますみたいなのをちょろっと書くと意外と見てくれてる人がいて、まあそこから仕事をもらったり、あとまあスラックで昔の同僚とかから今手空いてないって聞かれたりして声かけてもらうことが多いですね。まあそんな感じで仕事してるって感じですかね。
じゃあ、Windows の話に戻りますか。
お、Windows の話しますか。Windows の話、そう。いつからだっけな、俺 Windows に移行したの。9月だから、もう1ヶ月前ぐらいから Windows に移行してて。もう、週1でしか Mac は開いてなくて、もう開発はほぼ Windows でやってるって感じですね。
逆に Mac 開く機会ってどういう時開いてます？
まあ、やっぱり、社員は Mac を使っているという前提で仕事を進めた方がいい場面があって、まあなんかそういう、なんだろう、Mac でしか動かないソフトがいくつかあったり、開発環境が Mac 用にしか用意されていなかったりっていう仕事をやる上でちょろっと触ってるって感じですかね。
Windows の開発環境って、あれですか、WSL2 使ってます？
Windows の上に、Ubuntu を入れて、Ubuntu の中に Docker を入れて、みたいな感じで、やってますね。
なんか、Docker まともに動くのがすげえ羨ましくて。
ああ、そうだね。まあ、Mac で言うと VMware で操作してるようなもんだよね。普通に Docker for Mac で単純にやっちゃうと、ファイルシステムはマジで動かないんで。いや、まあ動くけど。
でも、レイクルーツに何分待たされるんだ、みたいな。
そう。ファイルシステムの通信めちゃくちゃ遅いから、まああんまりまともには動かないですね。いや、それが普通に動くっていうのが、いや、マジで大変良くて。
だよね。いや、なんか、うちも Windows ゲームでしか使っ、ゲームとたまにビルド用でしか使ってないやつがいて、もうそいつのスペックがいいから WSL2 をそこで動かして Mac からそこにアクセスして使うのがいいんじゃねえかっていうのを今考えてるんですよ。
確かに。Mac からアクセス。GUI は Mac みたいな。結構いいかもね。いや、うちもね、2年前ぐらいに、1年前か、ゲーミング PC、まあいいの、買って、まあそれをしばらくゲーム専用機として動かしてたんだけど、なんか、こんな薄っぺらい MacBook で開発して、隣のでかい PC ではゲームしかしてないみたいな、なんかおかしくないかなって思って、ちょっと気になって、Windows で動かしてみたら意外と早いやんけっていう。
いや、その通りなんだよな。でもさ、外で作業することってない？
あのね、これもう5年前ぐらいから思ってることなんだけど、外に PC 持っていかないといけないなんて結構不幸だなと思ってて。もう外に出るんだったら遊びに行けよみたいな。そういうイメージだったんで、あんまり外に PC 持って行きたくないんですよね。
出社みたいなのってもう全くやってないんだ。
あー、やってないですね。なんかあんまり出社しなくても。いや、まあ、こう、最近の情勢があって外には出たくないみたいなのもあって、出社しないでいい仕事だけ受けてるって感じですね。
いいね。僕はもう病気が治らなくて、毎週山行ってるけど、MacBook は手放せないですからね。買わないけどね。
山の話しますか？
なんか Windows で掘り損ねた話あるなら、
Windows
戻り
で
ま
掘り
す
下
よ。
がるの話。いや、なんか Windows で困ってることあんまなくて。なんか、むしろ、この辺どうなんですかって聞きたいことがあったら聞いてもらいたいぐらい。
パワーシェル使ってます？
パワーシェル使ってる。
WSL2 の中だけで完結しているわけじゃないんだ。
パワーシェルって呼んでいいのかわかんないけど、まず Windows ターミナルっていう、マイクロソフトが提供してる最強のターミナルがあって、で、
あ
どうい いう
つ
ものかっ
強いんだ。
ていうと、なんか、あれはターミナルアプリ管理ソフトみたいな感じで、こう自分のソフトの中でいろんな種類のターミナルを開けるっていう。
あ、
例え
そういう
ば、
人なの、あれ。
そう、コマンドプロンプトを開いたり、パワーシェル5開いたり、パワーシェル7開いたり、Ubuntu のなんかシェル開いたりとか。を、なんかタブ型のインターフェースで開けるっていう、まあ、管理だけしてくれるやつで、その中でパワーシェルを気に入ってて特に使ってるんだけど、まあ、実際のところ、WSL ってコマンドを入力して Ubuntu の中に入るだけの仕事しかやってないですね、パワーシェルは。
なるほど。
あ
い
ん
や、
ま
なん
り。
かエレクトロン使ってると、なんか今最近は改善された噂聞くんですけど、結局 Windows でビルドしないとまともに動く保証ができないということで、パワーシェルでビルドとかやってるんですよ。
ってことは Windows 側でなんか動かしてるのか。
Windows にノードヤーンとか入れて。
それもなんか、こっちよりも、ゴスケさんの方が Windows 動
い
か
や、
してそうだな。
でも本当にビルドするときしか使ってないんで。普通に VS コードは VS コードで動くから、
そうだ
ね。
ね。
その辺の違いないし。
VS コードリモートみたいなやつすごくて。なんか、どうなってんのかわかんないけど、Ubuntu 上のコードをシームレスに Windows 上のから編集できるし。
あれ、マジっすよね。
あれ、どうなってんだろうな、本当。いや、なんか、理論はわかるんだけど、そんな大変なことやってんだっていうのを意識させないのがすごいっすよね。
すごいよね。あれ、リモート上で VS コード動かしてるんですよね。VS コードの拡張とか、手元じゃないですからね。あれインストールしてんの。あれすごいよね。
そうなんだよね。まあなんか、動いてるプロセス、Ubuntu 側の見たら、VS コードの JMON っぽいものが動いてて、ああなんか、きっと内部で頑張ってくれてんだろうな、っていうのは、あるけど。
なんかあれがいるおかげで、もうそもそも開発環境手元というか、もう自分の家にある必要が最近ないっていう話が出てきてて。
なんか最近、ペアプロとか、ホームプログラミングとかやるときも、あれ使って、みんなで なんか同じ画面見てワイワイやるみたいな話を聞いたことがある。まあ、Windows、まだ使い始めたばっかりなんで、もうちょっとしたらでかい問題にぶち当たるかもしれないですね。楽しみ。もうちょっと移行してくれる人が増えたら、なんか知見を共有できて楽しいかなと思う。まあ、意外とね、キーバインドとかいじろうとしたらぶっ壊れてレジストリ復元しないと動かねえみたいな。
まあ、出たレジストリ。
ことはあるんで。
待って、今、Windows の質問今考え、探してる。
Windows なぁ。いや、なんか最近すごい Windows、自分と Windows 側の開発者が同じ方向を向いてて、安心できるなってことは増えてきたな。なんか欲しいツール探すと意外とマイクロソフト GitHub オーガニゼーションの中にそのツールがあって、なんかそれから提供されてたりってことがまあまあありますね。
なんか Mac 使ってても開発環境周りがマイクロソフトに侵食というか、マイクロソフト様のおかげで便利になってきていて。
そうだね。
今、マイクロソフトのエディターでマイクロソフトの言語を書いてますからね。
あ、そうだ。なんか Windows のアプリケーション俺も開発できるようになりたいなってちょっと思ってきた。Windows 使い始めて。
もう C プラとかですか？
まあ、C シャープかな。
C シャープか。
最近は、グローバルショットカットキーで、なんだっけ。出力デバイス、音声の出力デバイスを切り替えるみたいなアプリを、まあ、自分でちょっといじってビルドしたりっていうのをやってて。まあ、なんかその辺の細かいツールとかを自分で書けると結構楽しいんじゃないかなって思い始めたとこっすね。まあ、なんか Mac でも同じことはできたはずなんだけど、なんていうか、こう、なんだろうね、Windows をちょっと舐めてるところがあって、あんまり小綺麗な UI 提供しなくても許されるんちゃうかみたいな。そう、機能的に優れてたら受け入れてもらえるんじゃないかみたいな気持ちは Windows のソフトウェアにはあって、逆にこう、好意が持ててるところだ。
でも最近 Windows と Mac の見た目の違いがアプリケーション上も全然なくなってるイメージがあるんですけど。
ああ、いやでも、なんだろうな、タイトルバーらへんの、なんか設定とかメニューとかがさ、メニューバーがないからさ、Windows には。
そうだね。
その辺の UI で困ることはあるな。なんか、オルトキー押したらいきなりニュって出てきたりして。でもそれ以外は、あんま変わんないっすね。
まあ、あとずっと昔からずっと気になりではあるんですけど、フォントが Mac の方が綺麗問題。
ああ。いや、俺、なんか前にブログにも書いたんだけど、Windows 使い始めて10日ぐらい経ったある朝、こう、パッと起きて、たまたま Mac が繋がってる画面がディスプレイに映ってたんで、まあ、見たんだ、なんかこう、文字がぼやけすぎてて読めねえみたいな問題が起きて、これ多分 Mac なんか、ディスプレイの接続バグってんだろうなと思って、一回再起動したり、ケーブル抜き差ししたんだけど、直んなくて。で、よく見たら、普通にアンチエイリアスがかかってるだけで、バグでも何でもなかったっていう。
それ毎日 Windows でやってるよ。この画面壊れてんじゃねえかって思うんだけど、毎回。
いや、なんか、Windows のはっきりしたドットが見えるような状態に、こう、慣れちゃうと逆にこう、変に滑らかにしないでほしいみたいな気持ちが。湧いてくるよ。
じゃあそこは克服できるんだね。
うん。克服っていうかなんだろう。こう、近視と遠視みたいなもんじゃないかなと思ってた。
うん。Mac の方が遠くにある。
Mac の本当の方が、こう、いや、なんていうか、慣れの問題って感じですね。ああ、ちっちゃい文字結構見やすいっすね。エイリアシングされてない方が。
ああ、なんか言われてみるとそんな気がしてきたな。
ちっちゃい文字っていうか、最近ディスプレイがどんどんでかくなってきてて、まあなんかその影響で、ちっちゃいというか、遠くのにあるディスプレイを見るみたいな状態になるから、エリアスがかかってるよりは、パキッとしてくれた方が読みやすいみたいな。
まあ、Mac は遠くにあるからね。
Mac は遠く
にある。余計遠くに行ってしまうだけなんです
ね。そうね。山の話しますか？
山の話。
山行ってるっていうのはどういう話なの？
今年6月からね、週1日山に行ってて。
週1日？
週1日山に通ってるんですよ。
行ってますね。
結構行ってて、というのも、今パラグライダーのライセンス取ろうとしてて。
あー、なんか、これ私ですみたいな感じで、
あ、そうそう。
飛んでる写真上げてたね。
そう、私が遠くにいる写真一回アップしたんですよ。
ライセンスってどういうもの？
ですね、まあ、管理、自分一人で山から飛び降りるライセンスみたいなやつです。
あ、一人で飛んでもいいんだ。
一人で飛んでもいいんですよ。で、今は本当下っ端の訓練生なので、管理区域で管理者が、下で指示を送っているという状態、かつ、気候が非常に安定しているときだけ飛べるっていう今状態で。
あ、そういうライセンスがあるんだね。
そうそう。まあでもなんか、その、法律とかで決まっているライセンスじゃなくて、
ああ、協会みたいな。
協会みたいなやつで、まあでもかつその協会が日本にも、まあ、あるし、世界共通の協会もあって、そこの企画も日本のライセンス取っていれば、その企画のライセンスも、まあ、移行というか、同程度に認められるというものがあるので、まあ、一応世界標準みたいなのがあるんですよ。
へえ、かっこいい。
もうそれ取ったら、まあ、ね、どの国行っても、グライダー自分で持ってって、山から飛ぶみたいなのができるんで、早くそれになりたい。
ああ。それは取るの結構時間かかるの？
それがね、めっちゃかかるんですよ。多分5年ぐらいかかるんじゃないかなと今思ってて。
あ、そんなかかるの？
そのレベルなんですよね。
船舶免許みたいな感じじゃないんだ。
全然。船舶免許割と、ね、1週間で頑張れば取れるみたいな話聞くけど。全然違うんですよ。
へ
ぇ。多分ね、まずなんか2段階ぐらいライセンスが、あると思ってて、まあ、日本の、まあ、管理区域みたいな、パラグライダー場は日本各地にあるので、
うん、
そこで飛べるライセンスを取るためには、まあ、パイロットライセンスって言うんですけど、多分、早くて3年じゃないかなという、僕の、まあ、週1で通っている感覚では、それらぐらいかかりそうだなと思ってて、
週一で行ってそれってすごいね。
まあ、結構ね、気が長いんですよね。
それ、もうなんか、世界に300人しかいないみたいな状況になりそうだけど。
いや、もうね、何十年やってる人がね、たくさんいますからね。
あ、そうなんだ。
何十年はまあ、超ベテランだけどいますね。で、その上の、もう、 最強ライセンスになると、もうどっからでも飛べるんですよ。一応、パラグライダーって、あれ、規格上はただの浮遊物でしかないので、法律上は。あれ、航空機じゃないから、まあ、その辺に漂ってるゴミと同じようなものなので、基本的に法律上はどこ飛んでもよくて、まあ、一応飛行場 の近くはね、ゴミも飛ばしちゃ、ドローンも飛ばしちゃいけないので、いけないんですけども、まあ、一応ね、許可をもらえれば、どこでも飛んでいいということには、まあ、なっているから、一番ね、その、かつ、まあ、言うてもね、勝手にその辺飛ばれちゃう、パラグライダー業界が非常にね、困ってし、立場弱くなってしまうので、一応業界の規則というか、で、一番最強のライセンスを取ると、まあなんか YouTube とかで見るとですね、富士山の山頂から飛び降りるみたいな人もいて、
へ
ー、そういうことが結構行われていてですね。いつか富士山から飛びたいなということで、まあ、5年通うつもりでやってますね。
あ、それで、毎週山に行って車が消耗してるって話が。
そう。そう。山の上から飛ぶんですよ。で、山の下に降りるということは、まあ、また山に登んなきゃいけなくて、
うん。
1日1回、まあ、この、ですかね、ライセンスのレベルが上がって、長時間飛べるようになったら、まあ、1日何時、1回のフライトで何時間も飛べたりするんだけど、
うん。
気候が安定してる穏やかな時って、まあ、せいぜい10分ぐらいしか空中に漂っていられなくて、で、そうなると1日に何回も山を登り降りして、たくさんフライト時間を積むっていうことをするんですが、
お
まあ、つまりめっちゃ車で山を登り降りするんですよ。
え、それ、車どうなってんの？
乗り合いですね。
ああ、なるほど。
一人の車に3人ぐらい詰めて、上に上がって、で、残された車でもう一回登ってきて、みたいなのを繰り返してやってます。
ああ、そうなるよね。自分一人だけだったら
そうそう。
車が勝手に降りてきてくれないと。
そうそう、僕も通う前、その辺どうしてんだろうとか、シャトルでも走ってるのかなと思ったんですけど、
うん、
結構ね、乗り合いですね、普
通に。
なんで、もうブレーキとか消耗しまくって。交換しないといけない今時期になってしまったし。
そのレベルで消耗すの結構ハードですね。
結構ね、ブレーキもそうだし、あとまあ僕の車の問題かもしれないんですけど、エンジン周りのマルチファンクションスイッチみたいなのも最近交換したりして。
メンテが必要そうな車ではあるね。
うん、ちょっとコスパ悪い車乗っちゃってるんで。
そうなんだ。車のメンテナンスってこう、いやー、何万キロ走ったからそろそろ一回変えとくかみたいな、そういうレベルの話かと思ったら。
普通ならそうですね。ちょっと乗り方悪いっていうのもあると思うんですが。
そうなんだ。山そんなに往復すると消耗激しいんですね。
なんだっけな。
あんまり車のメンテナンスコストってどれぐらいかなって考えるときにそこまで激しいもんだと思ってなかったから。
うん。僕もこういう乗り方すると思ってなかったんで、ちょっともうちょっと壊していい車に、壊して車いいというか、頑丈な車に乗り換えたいですね。
まあ、確かに、なんか用途に応じて、
うん。
あ、用途に応じて物を持つようになると沼の入り口っぽい感じがしますね。
いや、でもね。いや、でもそういうもんですよ。車も道具ですからね。
まあ、そっか。
僕今2人乗りの車なんで、乗り合いをしている環境って相当ちょっと合ってなくて、
確かに。
積載量が小さくて人に迷惑かけてるなと思ってるんだよね、最近。
確かにな。
こんな2人しか乗れない趣味車乗っちゃって、ちゃんと実用考えなさいっていう、
いけすかねえな。
いけすかねえやつになってるんで、今。目立つし。
目立つよね。
なんか山の話ありますかね、聞きたいこと。
やな、どっからそのモチベーションが出てるのかは知りたいな。
いや、でも、なんでみんなモチベーションないのかの方が僕は不思議だなっていう気持ちがあって。
やってる
い
人
や
みん
ー、
な
だっ
そう
て、
言うんですよ。
みんなそう言うと思うんだけど、だってさ、空飛べるんだよ。
まあ、空ね。空飛びたいか？
空飛びたくないですか？僕、割ともう昔から空飛びたい人で、なんか思い出すと、いや、なんか学校の保健体育とかの授業で、なんか、今何したいですかみたいなことを一人一人聞く場面があったんですよ。まあ、大体ね、今やりたいことって言ったらお腹空いてるとか、まあ、何になりたいとか、そういう話するんだけど、僕だけ、いや、空飛びたいっすっていう、教室の 大声で言ったのを思い出して。
まあでも学校のレベルだとありそうだ。
まあ、割とみんなシーンとしてしまった記憶はあるんですが、結構僕的には不思議だったんですよね。普通に授業中見るところって言ったら空ぐらいしかなくねみたいなこと思ってたんで、窓の外見上げねえと思ってたんで
ああ、窓際の席でね。
そうそうそうそう。
先生に怒られるやつね。
そうそう。
空か。俺どっちかというとこう地上を駆け回る方が好きなんで、空大好きイメージというよりは車の間の細い隙間をすごいスピードで抜けていく方が好きですね。
あ、自転車レベルの細さ。
そうだね。ピストとか乗ってシューっていく方が。
最近自転車乗ってます？
いやー最近乗ってなくて、っていうか自転車あげたよね。
自転車ね、中村氏からもらった自転車めっちゃ乗ってます。
そう、あ、あれ乗ってる、ありがとう。
乗ってます。
そっか。あれ以来乗った。あ、そうだ。最近、ドコモがやってるバイクシェア、結構気になってて。
赤いやつ。
赤いやつ、そうそうそう。なんかそろそろ、映画館空いてたら行きたいなと思い始めたんだけど、なんか意外と、ドコモのやつ、30分150円で、その辺に、うちの近所にも駐輪場があって、あと、近くの映画館の前にも駐輪場があるから、俺いいじゃんと思って見てるとこっすね。だから自転車所有したいなっていう気持ちが最近はなくなっちゃって。
あ、そうなんだ。所有したくないっていうレベルで。
まあ、乗るのが好きな人と、道具自体が好きな人っていうのは、やっぱいるかなと思ってて。俺は、乗る側は好きなんだけど、道具側はそこまで気になってなかったんで、シ
でも
ェアで
道
行
具
く
と
なら。
して来らなくても、家の下に置いておくだけで相当便利じゃない？
いやー、まあ、維持費かかるしね。
自転車の維持費？駐輪場代ってこと？
あ、まあ、うち駐輪場はお金取られるし、お金取られるっていうかね、いっぱいで置かせてくれないんだよね、うちのマンション今。あともう って上がるのもちょっと大変だしな。
前は家に、部屋の中に置いてたよね。
いや、あれもね、結局部屋の中に置いてたゆえに乗らなくなったっていう。ちょっと置くのめんどくさいから。まあ、あと昔ロードバイク結構乗ってた時期に、こう、トラックにギリギリのところでかすめられるみたいな怖い事件があって、あんまり危険なところ行きたくないなって気持ちは今でもあるね。
シェアサイクルの自転車だとそんな危険な運転できない、スピードが出ないですからね、あれ。
そう、もう、主要な自転車が走ってもいい広い道、歩道部分が広いような、ところで、まあ、電動の自転車でもう走れればいいかなぐらいの気持ちにはなってますね。なんかあんまり自分の足で漕ぐということにも、そこまでモチベーションはなくて、スピードが出ていれば楽しいぐらいの。
キックスケートとか、電動キックスケートのシェアサービスがちょっと一部で始まってて、
ああ、そうなんだ。
僕、電動キックスケートその辺で走れるようになってほしいっていうのをずっと前から思ってるんですよ。
いやー、思うね。
結構本気でさ、電動キックボード買ったんですよ。買って、ナンバー取り付けたくて、区役所まで行って、俺にナンバーつけたいんですっていう話までしたりするぐらいは、結構真面目にやってて。で、僕行ったの、千代田区役所に持ってったんですよ。
厳しそうなところで。
そう、結構、中心から攻めちゃったなという気持ちはあったんですが、でも、っていうのも、千代田区でナンバープレートつけてキックボードの、電動キックスケート乗ってるやつ見たことあったんですよ。で、やってるやついるからいけんじゃねえと思って、行ったんですね。で、保安基準満たすために、まあ、こういうものを取り付けますみたいなこと。一応ね、原付の保安基準みたいなのは結構緩くて、原付かな？確か当時調べた時は、まあ、結構緩くて、スピードも何キロ以下なら、まあ、方向指示器つけて、後方が見れて、みたいな、いくつかの基準はあるんだけど、結構緩くて、キックスケートでも、まあ、満たすことはできるんですよ。実際満たしてるっていう商品も売ってるし。で、それで持ってったんですけど、やっぱり、揉めたというか
結構厳しかったですね。
厳しくて、実際こういうのを認めた、事例はありませんみたいなこと言われちゃって、で、でも走ってたんですよって言って、実際、写真を見せたりしたら、で、いろいろ調べてもらったんですよ。そしたら、どうも、千代田区っていう、名前入ってたけど、これを認めた前例がないので、多分、原付からナンバープレートを引っ張らして、つけてるんでしょうっていう話で ああ、そりゃダメだわ、と思って
そうなんだ。じゃあ、まだ
そうそう。
前例はないんすね。
ない。まあでも今は、なんか当時よりは、公道走れるっていう、電動キックボード、まあ当時っつっても、まあ1年前とかなんですけど、まあ普通に売られてるようになったので、ちょっと状況は変わってるかもしれない。なんか当時もね、保安基準はまあまあそうでしょうみたいなことになったんだけど、結局最後に崩せなかったのが、販売店からの販売、車体番号みたいなのが必要って言われてしまって、で、普通にヨドバシで買った キントンエアを持ってったんで、ヨドバシの ヨドバシのレシート上受け付けてくれなくて
そっか。
そうそう。で、じゃあ、しゃあないなと思って、まあ確かに、販売番号みたいなものは、これには この個体にはねえな、っていう。まあでも自分で、車までは作る人いるな。何か、車体を組み上げて、 ナンバープレート付けさせてる例っていうのは、まあ世の中にあるんで、なんか、まあもうちょっと粘ればいけたなっていう感触は少しも、実は持ってたりしていて。
千代田区は厳しそうだけど。
千代田区は悪かったね。で、そう、区ごと、結局、そう、ナンバープレートって、原付に限っては、あれ、ただの納税証明書でしかないから、ちゃんと、なんですかね、自動車税、原付の税金払ってますよっていう標識でしかないので、まあ、多分区ごとに基準がバラバラな雰囲気も感じているので、まあ、各自治体攻めていけば、まあ、どこか通せるだろうなというのは思いつつも、でもまあ、主要な、主要の本拠地か、の、ナンバープレートじゃないといけないので、まあ、その住所に何らかの、まあ、よりどころがあるという根拠がないと、まあ、交渉する前提にも立てないっていうのは、まあ、あるんですがね。
なるほどね。そこに住んだり、まあ、実家があったりとか、仕事場があっ
そう
たり
そう
と
そ
か、
う。
してないとダメなのか。
そういうことなんですよ。まあ、で
なん
も
か
ね、電動キック
そう、
スケートいいっすよ。
電動キックスケートね、高校の時に、ちょっと友達に貸してもらって、乗ってたけど、すげえ良かった記憶はあって、こう電動のスケートボードとか欲しいなーって当時は思ってたね。
そう、僕も小学校の頃に、乗っている友達がいて、もうその時の感動が忘れられずに、ずっと夢だったんですよ。
いやー、あれ、大変良かったなー。まあ、公道走っちゃいけないから、公園とかの道で遊んでたんだけど、めちゃくちゃ速度出てやばって思って。30キロは普通に超えてましたね。
でもなんか、今ググったところ、なんか新事業活動計画を認定したみたいな、なんか、認められる方向にある話がポツポツ出てきますね。
まあ前例がないからダメっていう話だっただろうから、どっかの実験都市で成功すれば、
ですね。
そういうのになんか明るいというか、受け入れてもらいやすいところに住みたいなという気持ちはありますね。トヨタのさ、実験都市が静岡に建設されるって話ちょっと気になってんだよね。
トヨタのな、なんだ、なんだ。
なんか1月ぐらいに静岡にこう街中がネットにつながって自動運転とかこう配達のロボットとかが導入されて、まあ、試験的に2000人ぐらいの移住を計画してるみたいな。
なんかそういうところだと特例認められやすそうですね。
ありそうだよね。
でさ、今日の情報なんだけどさ、渋谷区全域で電動キックボードの、事業特例制度に認定されたみたいな話が出てますね。
へえ。
株
なんか
式会社 EXX。
最近渋谷区結構、改善事業を進めているというか、いろいろやってるよね。去年渋谷区から港区に移っちゃったんだけど。
あ、今港区なんだ。そっか、ちょうど引っ越しの日ぐらいに自転車もらいに行ったんですよ
あ、そうそうそう、自
ね。
転車引っ越し屋さんに、預けるのもったいないからあげちゃおうと思って、誰かいませんかって言ったら小菅さんがいたっていう。
で、すぐ取りに行きました。もうちょうど欲しかったやつなんですよ。
そう、なんか、ふるさと納税かなんかで見てたんだっけ。
ふるさと納税で、カスタマイズできる自転車だったんですよね。もう、色からフレームとハンドル、変速器つけるつけないとか全部カスタマイズできるやつで、フ
いや、
ローダができるんで
カスタマイズの喜びを奪っちゃったな。
す。いや、でもね、結構ね、理想の形だったからね。
あ、本当。いや、あれ、 カスタマイズしてるときは一番楽しかったな、しかし。当時俺、1日2缶ぐらいコーラを飲みまくってて、コーラの色にしようって思って。
その色なの？赤。
そう、なんで黒と赤。
黒と赤。
ダイエットコーラの色でいくか。あと、小学生の時に乗ってた、なんか、自分が好きだった自転車が赤色だったんで、なんか確か赤の自転車好きだったなと思いながら組んでた記憶があるね。
なんか、みんな、小学生の頃の夢を大人になって
そう
叶え
そう
て
そうそう。
る。
叶っちゃったな。自転車のリンク後で貼っときます。
もうすでに1時間経ってる、実は。
あ、今ね、56分だから、まあ、ちょうどいい頃合いですかね。
なんか話し残したことってありますかね？
いやー、まあ、2年見てたんで無限にあると思うけど、まあ、
思い出せないんだよね。
次回に持ち越しということで。